世の中のメインストリートから外れた人、こと、物にスポットを当てる番組、道草寄り道遠回り。この番組は一見無駄や失敗、邪魔や不便、あるいは非常識、非合理的、不都合なことに見える人、こと、物の方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、メインストリートじゃない方の人、こと、物にスポットを当て、みんなで新たな価値を見出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸です。もう年末ですね。だいぶ寒くなってきましたが、皆さんは風邪などひいてませんか？まあ、ある意味風邪をひくことも体をリセットするにはまあいい機会なので、風邪をひいたらひいたで、それはうまく使って過ごしてください。さて本日のゲストですが、東京、福岡、ニューヨークを拠点にブランディング・マーケティング事業を展開している株式会社オムニモスーク代表の安田俊介さんにお願いしております。同じ安田と、まあ安田なんですけど、兄弟でも親戚でもございません。はい。第1回目のね、あの放送で僕は経営はつまずきっぱなしという話を、したと思うんですけれども、今日の、ゲストの安田さんは経営のプロでございます。ね。いつもね、俊介さんと呼ばせていただいているので、今日も俊介さんとお呼びさせてください。で、俊介さんは、経営者でありながら、まあ、ヨガもですね、かなり本格的にやってらっしゃって、とても穏やかで、まあ、平和的な方ですね。で、こう、ギスギスしがちなこのビジネスの世界で、戦わないブランディングというのをですね、体現化されていらっしゃいます。ね。戦わないブランディングとは一体どのような方法なのでしょうか、ね、またここに至るまではどんな道を歩まれてこられ、でまたこれからどのような、ね、展開、世の中を、見据えていらっしゃるのか、ね、その辺をじっくり今日はお話をお伺いしたいと思います。皆様最後までどうぞお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましてこんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。では早速ですが、本日のゲスト、株式会社オムニモスーク代表の安田俊介さんをお招きしたいと思います。俊介さんどうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すいません、俊介さんお忙しい中、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。俊介さんと僕はですね、1回しか会ったことありませんそうなんです。それも、実は、ま、妻の、お仕事を手助けしてもらってる方なんですね。はい。で、まあこの収録は、今11月にしてるんですけども、実は、福岡で、イベントがある直前でめっちゃ忙しい時にお願いしてしまっているということですね。本当に恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では俊介さん、早速なんですが、まあ、オープニングでもねちょっとお話とさせていただいたんですが、その戦わないブランディングというのはですね、具体的に一体どのような方法なのか、ちょっと教えていただけますか？
戦わないブランディングっていうのがですね、そうですね、もともとお仕事するときに、やっぱ競合他社さんってやっぱり気になると思うんですよね。
はい。
例えば、うん、印刷屋さんだったら他の印刷会社さんも気になるし、うん、例えばウェブ制作会社だったら他のウェブ制作会社も気になるし、
気になりますよね、
うん、そういうこう他社を見て戦う、まあ、競合他社と戦うということではなく、うんうん、まあ、自社の独自性をもう伸ばせるだけ伸ばすと、で競合他社も真似できないレベルに伸ばすと、
うんうん、
でそうすることで結果的に戦わずして、うん、かつブランディングができると。でもともとその、うん、孫子の兵法とかで言うと、
お孫子の兵法、はい
はい、まあ相手の領地を攻め入った時に、
はい、
まあ、人もね、傷つけないといけないし、
うん、
こっちも傷つける。で、うん、例えば工場とかそういったものがあったら壊してしまう、
うん、
でもそれは勝ち取ったとしても、はい、壊れたものを勝ち取るわけなので、
あ、確かに、
自分たちで結果的にその修復したりとか、
はい、
またそこの人心をこう、うん、まあ、掴んだりとか信頼を得たりとか、まあ、そういうことをするためにあるわけですよね。
はい、そうですね。
しかも自分たちも同じぐらい傷つくと、攻撃されることですね、うん、だから、うん、誰かと戦うようなビジネスではなく、
はい、
戦わずしてその領地を手に入れられるっていう、もう誰も戦わないで勝つっていうことが一番最強の、うん、まあ、事業の進め方だなと思ったことがあって、
はい、
戦わずして勝つ、戦わないブランディングっていうのを言うようになりました、
はい、なるほど。孫子の兵法が原点にあったわけですね。
そう
なるほど、はい、その小さな独自性を伸ばせるだけ伸ばすと。
そうですね、
なるほど、うんうん、だからもうそもそも戦いにならないようなブランドを作り上げていくということなんですかね。
そうです、そうです。もう、うん、その戦うのが分かってて戦わないといけないんではなくて、戦わない土壌を自分で作ると。なので、はい、もう例えば新商品を作るとか、誰もやってない新商品を作るとかは分かりやすいかもしれませんよね、うんうん、とか、うん、例えば日本の、例えば日本の帯、
日本の帯
とかを、
はい、
例えばアフリカで売ったとしたら、
お、
誰とも戦わなくて済みますよね。
確かに。
わかんないけど、なので、ただ誰もやってないんだったら、自分がやった方が、まあ、商売としては伸びるだろうなと思いますね。
うん、なるほど、うん。そういうことだったんですね、戦わないブランディング。分かりました、ありがとうございます。で、ちなみになんですが、オムニモスークというこの社名はどういったところから、
はい、
由来はあるんですか。
もうこれは自分で作った造語になります。で、オムニバスのオムニっていうのが、
は、
要はイギリスのロンドンのバスが、市内をこうバスでこう張り巡らされていて、
はい、
乗り継いでいけばいろんなところに行けるんですよね。
ほうほうほうほう。
網羅するっていうのがこう、はい、英語の接頭語でオムニっていうのがあって、
オムニって網羅するという意味なんですね。
はい、で80年代ディスコオムニバスってなると、
ありますね、オムニバス、はい、
でそれで、モっていうのは、まあ、より一層のモアっていう、
まあ、モア、
ね、でスークはアラビア語が語源なんですけど、サーカっていう、要は、マーケットっていう意味があるんですけど、
お
で僕らは情報を発信したりとかブランドを作ることなので、そのマーケットを網羅するっていうことをやろうって、でその名前にしてます。
なるほど、マーケットを網羅するという意味のオムニモスークだったんですね、
はい、
なるほど。これはすごく聞かないとわからない話でした。ありがとうございます。で、俊介さんは福岡のご出身ということをお伺いしてるんですけれども、はい、その戦わないブランディングとか、その孫子の兵法とか、たどり着くまでですね、例えば、お子様の頃というかね、幼少期ってどんなお子さんだったんですか？
僕はですね、ちっちゃい時、小学校、中学、まあ、中学校もね、あれですけど、小学校とか小学校上がる前とかは、デパートの中で育ったんですね。
デパートの中、うん、お家がデパート
実家が花屋やってるんですけど、そのお花屋さんがそのデパートの中に出店してたんですよね。
あ、なるほど。お家があるわけじゃなく、はい、お店があったということで。
お店がありました。
ああ、なるほどなるほど、びっくりした。
なのでその、例えば5階に行けば、当時流行ってたゲームウォッチとかやり放題。
ゲームウォッチありました、はい、ありました。
で6階に行けば本屋さんで本読み放題。
ああ。
で7階に行けば、なんだ、電化製品、家電屋さんがあって、壁一面テレビがあるものを、自分が全部リモコン集めてきて、リモコンで全部の番組を見れるっていう。
すごい。
そういうちっちゃい子でした。はい。
理想のお家じゃないですか。
家があったら最高ですよね。
すごいですね。はい、で地下に行って食品コーナーで、はい、ね、試食食べたりとか。
そう
すごい。もうその頃からすでに網羅してる感じですね。
はい、もう生活を網羅してました。はい、
そうなんですね。そんな幼少期を過ごされ、はい、例えば、まあ、小学校で、まあ、デパートで遊びで、中学高校とかは、どんな過ごされ方だったんです？
まあ、中学も、中学も小学校も中学校もですが、まあ、勉強もできたし、スポーツもできたので、まあまあ普通にこう、まあ、リーダー的な存在ではあったと。
モテモテな感じですね。
モテモテな感じでした。で高校行くと、今度その、まあ、進学校だったので、勉強もできなかったんですけど、ただバスケを3年間やってました。スラムダンクの影響もあって。
うん、スラムダンク、ど世代ですもんね、僕たちの世代。
うんうん、
そうですか。で、バスケもやって、勉強もまあね、まあ高校ではそうでもないっておっしゃったとしても、まあ、そりゃ、ね、俊介さん、背も高いし。うん、モテモテだったんでしょう
よ。おかげさまで。
そうです
。おかげさまで。
いやいやいや。でも、そんな高校生活から、まあ、大学に行かれるんですよね。
そうですね。はい。
で、大学では何か、どんな専攻とっていうか、されてたんですか？
大学はですね、フランス語だったんですね。
フランス語。
そうそう。大阪外語大学っていうところで。今も大阪大学に多分何吸収されてるような感じになってるんですけど、ここでフランス語やりました。
フランス語だったんですか。へ、うん、で、じゃあそのお花屋さんで、その何ですか、この美的センスをね、うん、自然の感じをね、美しさを目で、でフランス語を学び、フランスにも行ったりされてたんです。
フランスは当時は行ってないですけど、大人になってからは結構行きました。
うん、あ、結構行かれた。ああ、うん、そうなんですか。なんかいいですね。運動ができて、勉強ができて、フランス語ができて、おしゃれ。めっちゃかっこいいじゃないですか。なんかめっちゃメインストリートなんですけど。
いやもう、そういうところもありますっていう。半分だけです、もう人生。
メインストリートじゃない方のお話をちょっと今日はね、誰でもね、そんなかっこいい俊介さんでもメインストリートじゃない方の話をちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、今までその学生時代とかも含めて、まあ、起業するまでの間で何かこう、うん、どんな紆余曲折があったかちょっとお話お伺いしたいんですけど。
そうですね、例えば、ですね、僕もともとちょっと前提として、
はい、
メインストリートにで全部ができるんじゃないかという仮説を今お話聞いてて持ってまして。
なるほど。
例えば自分の過去が、ダメなことがあったなとか、こういうことして怒られたなとか、こういうこう何トラウマがあったなとかあっしても、今の現在の自分がそれを前向きにどう捉えられるかっていうのが人生の面白いところじゃないかなと思うんですけど。
その通り、さすが。そうですよ、まさにそうですよ。
過去は変えられないって言いますけど、はい、変えられると思うんですよ。
なるほど、
うん、なので、まあ、それがちょっと前提なので、あんまりこう、まあ、いろいろなことがあったんでしょうけど、 そうですね、若い時には、うんうん、そうですね、僕なんか結構感情的なところがやっぱり昔あって。
ああ、そうなんですか。
はい、でやっぱりその、まあ、暴力とかはないですけど、やっぱりその人と喧嘩することもしょっちゅうあったし、まあその感情が怒りですね、怒りが高まってきた時には収、まりがつかなかったんですよね。
あ、そうなんですか、はい、全然今はそんなお見受けしないですが、
うん、まあなんですけど、まあ、それでやっぱりこう人との関係が切れることもたくさんあったし、
はあ、
何迷惑かけたこともたくさんありますし、
そうですか、
うん、なのでなんかやっぱり、うん、まあ、でもそれ大人になってからね、やっぱそのあまりがつくからですね、
うんうんうん、なるほど。この会社を立ち上げる前とかはどんな感じだったんですか？いきなり立ち上げちゃった感じです？
ですね、まあ、僕自身立ち上げたのは、まあ、実家がね花屋さんやってるので、いつかは自分で何か商売したいなと思ってましたし、
あ、なるほどなるほど。
で大学出てデザイン事務所に入って、でそれでまあ自分独立してデザイン事務所を立ち上げたと。
あ、デザインだったんですか最初は。
もともとデザインでしたね。それで、一方でそのまあ、まあ、昔からなんですけど、仕事を通じてこう世界平和に貢献していきたいっていうのもやっぱありました。
なるほど、
うん、その2つが理由なんですかね、
うん、うーん、その独立したいという思いと、うん、その世界平和を実現したいという2つの思いを持って、うん、まあ、デザイン会社をから、マーケティングの方に変わられたということなんですけど、もともとそのデザインには興味があったんですか？
ありました、ありました、あの、ちっちゃい時からやっぱこう、お花屋さんっていうのもあって、的なところは絵の 感度は高かったと思います、
うん
うん、美術館とかにもよく連れて行ってもらいましたし、
なるほど、うん、でもね、フランス語をされながら、フランス語の勉強しながらデザインの勉強もしてたんですか？
そうです、そうです、そうです。
ああ、そうなんですか、
はい、
な
ので、うん、フランス語の勉強はしてたんですけど、まあ、大学は留年してますし、
ほうほうほう、
もう真面目に行ってなかったので。
いい寄り道をされていたと。
全然もう寄り道だらけですね。
ああ、いいですね。
ですけど、その時に出会った友達がいいグラフィックデザイナーで、で10歳上ぐらいだったんですけど、彼に憧れて、デザインを始めました。はい、
あ、そうなんですか。なんか聞くことによると DJ もされていたとかいうお話が。
DJ してます、
うん、すごいですね、はい、でその DJ の、 その先輩というかお仲間の方がデザイナーさんで、その方に憧れてという、
うん、
はあ、すごい、何でもできますね。でデザイナー、デザイン会社を最初立ち上げたんですか？
最初はそうですね、デザイン会社を立ち上げて、で、まあ、デザインだけじゃ、あの、お客さんを幸せにできないので、
なるほど、
その例えばチラシをデザインしても、その集客するのは別の問題なので、うん、なのでそこからマーケティングのことも、まあ、当時からかじってた、かじってたって、まあ、仕事もマーケティングの一環なんですね。
あ、まあ、確かに確かに、
うん、なのであのマーケティングをさらに、うん、あの何その勉強していったっていう感じですかね、う
ん、まあ、なるほど。あ、そうか。だからチラシをデザインしたりホームページをデザインしたりしたとしても、それと集客は直接的に結びつかないので、うん、それをこうトータル的にサポートするような方向に進んでいったというような感じですかね。
そうですね、はい、
あ、なるほどなるほど、すごい。で会社、そのマーケティング、ね、ブランディングの会社を立ち上げてどんな感じでした？スムーズに進みました？
ですね、当時、まあ、なんだろうな、まあ、仕事を真面目にしてなかったので、あの社会人になってたでしょ、サラリーマン。
あ、いや、なるほどなるほど。
対して身につい、まあ、身につ、まあ、そこそこ、ただの、その、努力なしの、要は、その、その、まあ、そこそこできたレベルぐらいの、
うんうんうんうん、
仕事自体は当時は、
うんうんうん、
でそこから、うんうん、やっぱりその ウェブサイトの仕事が入ってきたりとか、あと映像を作る仕事みたいな幅は広がっていったんですけど、ですけど結局そのドコモ中心、ドコモが制作、ウェブ制作、ドコモが映像制作できるのに、まあ、うちのその突出した魅力っていうのが、僕はよく分からなかったんですよね。要は人と比較したし、そこからもその、まあ、お客さんからも比較されたし、そういう中があって、その要はそのアメリカに行く、ニューヨークに行くっていうのを選んだんですよ
ね。あ、なるほど。その自分も比較しちゃう自分もちょっと嫌だったし、比較されることも嫌で、でもうどうせならニューヨークに行っちゃえという感じでニューヨークに行かれたんですか。
そうですね。なんか相手の方がよく見えますよね、なんかそういう比較してる時って。
確かに、
なんかあいつの方がすげえとか、あいつの方が社員数が多いとか、あいつの方がなんかウェブデザインかっこいいなとか、なんかそういうのばっかり目について、結局自分がどうあるべきかっていうのを、見失ってたっていうかですね。
なるほど。自分を見失うことってありますよね。周りを見すぎると。なるほど。それでちょっとこう目を覚まさせる意味合いも含めて、ちょっと離れてみようかみたいな感じでニューヨークに行ったようなイメージですかね。
そうですね。そうですね。誰もやってないことをやろうっていう。まあ、北九州だったんで、福岡に次は進出するか、北九州から東京に行くかみたいな選択肢があったんですけど、それもなんか誰もができる選択だなと思って、なので誰もしない選択を、その時勇気はいりましたけどね、海外に行くっていう勇気はいりましたけど、
なるほど、
ですね、はい、
ありがとうございます。いや、ニューヨークに行ってからの話もいっぱい聞きたいところあるんですけど、映画も作ってらっしゃるんですよね。
映画も作りました、はい。
すごいですね。その映画のお話をすっごい詳しくお伺いしたいんですけど、ちょっと時間も時間なので、触りだけどんな映画を作られたんですか。
チョコレートの映画なんですけど、
チョコレート、
チョコレートはすごく贅沢で美味しいものなんですけど、一方でカカオは、貧困層が作ってるわけですよね。で、その貧困層のもう本当最低の貧困層の人たちなんですけど、そこではやっぱりね、子供が誘拐されたりとか、児童労働だったり、森林伐採だったりとか、低賃金の問題だったりいろいろあるんですけど、もうその一方でチョコレートは贅沢品で一粒何百円もするみたいな、そこのアンフェアなところがやっぱりこう、ちょっとおかしいなと思って、それで3年かかりましたけど、チョコレートのドキュメンタリー映画を作りました。
はあ、それって見れるんですか。
チョコレートロードって検索すればトレーラーだけ見えます。
ああ、そうなんですね。チョコレートロード、皆さんぜひ検索してみてみてください。ぜひぜひ。はあ、ありがとうございます。なんかちょっと世界平和になってきました。モテモテ男がだんだん世界平和、ニューヨークに行ってね、世界平和になってきましたけど、ヨガもされてるということなんですけど、かなりあれですよね、RYT500 をクリアされてるという、500時間のね、レッスンをクリアされてるという、まあ相当ね、知ってる人は知ってると思うんですけども、相当な経験をされてると思うんですけれども、ヨガをされることで何か変わってきたこととか、今のお仕事に影響されていることとかありますか。
ヨガって言ってもそのストレッチみたいなヨガじゃなくて、本当にこう脳みその開発の方のヨガなんですよね。
なるほど、脳みその開発、
なのでちょっと超能力がついてます。やっぱり少し先が読めたりとか、なんか見えないエネルギーを感じるようになったりとか。
それで僕は俊介さんと出会えたんですね。
はい、ね、
すごい、要は、まあ、エクササイズ的な、そういうね、簡単と言っちゃ失礼なんですけど、そういった一般的なイメージのヨガではなく、もっとこう高次元のというか、精神性とか能力とかというような方面のヨガの方へ、進まれていったと。
そうですね。はい。
ね、はあ、すごい。で、そういったこう超能力というか直感力だったり、なんかそんな嗅覚みたいなのがこう研ぎ澄まされてきたというか、そんな感じですか。まあ ね、こう言っちゃうんですけど、皆さんラジオを聞いてる皆さんは見えないんですけど、俊介さんも見た目もあの、はい、僕と真逆で、僕はまあ坊主なんですけど俊介さんね、ロングヘアなんですよ、ね、なのでそんなところもあのちょっとサイキックな感じで、結局だからでもヨガもそうは心とね、あのまあ精神とか自然とのつながりとか、ね、そういったところに、目指されていくと思うんですけれども、例えばその何ですかね、自然の法則というか物事の法則というか、なんかそういうところにこうたどり着くような感じのイメージでしょうか。
そうですね、そうですね、もうなんだろうな、だから先ほど自分が人と自覚比較してたりとか、まあ、そうしなくなって、要は自分の中身に全ての答えがあるっていうのはもう分かっているので、
自分の中身に答えがある、
はいはい、なのでもうそこをもう磨き続けるっていうことだなと思いますけどね、う
ん
う
ん、なるほど、うん、なんかちょっとイケイケな感じの俊介さんから、はい、感情的で怒りを、はい、表現していた俊介さんから、うん、だんだんこうご自身の感情などもこう、振り回されることなく、こう自分自身が穏やかになっていくことで、それがこう世界につながっていくような、なんかそんなこうイメージにこう聞こえてくるんですけど、うん、そんな感じですかね。
ね、はい、うんうん、
ですよね、そのビジネスの世界でその、ね、ギスギスした、ね、マネーゲームのような世界にそういう、そこから変えていったら本当もっと、ね、世の中明るくなるというか穏やかになるような、はい、イメージを持たせていただきました。ありがとうございます。じゃあ最後にもう本当にもうまだまだちょっとお伺いしたいこといっぱいあるんですけど、ちょっと最後に何かこうリスナーの皆さんにあのお伝えしたいことかお話ししたいことありましたらお願いいたします。
そうですね、なんかあのちょっと、まあ、僕はこれあのすごく大事だなと思うんですけど、
はい、
まず今生きてることに感謝しようっていうことを言ってて、うん、で、ね、今本当にその戦争とか自殺とか、うん、ね、あのまあ、愛犬とかペットがね亡くなってしまうこともそうなんですけど、あの、まあ、本当はねその亡くなった後もその魂ってつながってるからどこかでまた会えるんですけど、3次元の世界で実はこうつながってる縁っていうのは実はすごく貴重な縁で、ね、こう宇宙の歴史の中においてももう奇跡的な、このたかが100年の、ね、人生100年のこうだと思うんですよね。ですけどその中で、ね、自分の感情が結果的にこう何かに振り回されて自分を見失ってしまう、うん、そういうことは仮にあったとしても、
うん
うん、後々自分でそれをその全て良かったと思える人生にすれば結果的に OK なので、
うん、
今が良くない悪いとかっていう判断ではなく、いい悪いとかっていう判断ではなく、まずその今ここに生きているっていうことが感謝できるようになれば、いい人生になるだろうなと思いました。
わかりました。ありがとうございました。俊介さん、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。いやー、皆さん、ちょっと染みますね。はい。明日からの生き方がまた、いや、明日から今日からの生き方がまた変わりそうな俊介さんのお話でした。もう時間も間もなく、終了となっております、この続きはまたどこかで聞きたいと思います。皆さん本日は最後までお聞きくださりありがとうございました。